Hello everyone, thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのマサミライトです。日曜日の朝のレコーディング好きなんですよねって前にも言ったと思うんだけれども、日曜日の朝って、本当車通りが少ないのよね。平日にね、うちの近くには学校があるので、結構学校のね、ドロップオフタイム後でもまだまだ結構車通りがあったりとかするので、そうするとね、やっぱり静かとは言えないかなみたいな。あとは、平日になってくると必ずどっかでみんなガーデナーさんがいるので、ガーデナーさんが庭の掃除をしているので、どっかから必ずそういうねガーデニングの作業の音が聞こえるので、だから私なんかすごい日曜日ってみんながお休みみたいなね、もう最高だなっていつも思っています。そんな日曜日の朝に録音をねしている今なんですけれども、もちろんこのところねやっぱり庭がすごい心地よくて、ね、庭でお話をしていますが、朝のねちょっと状況もお話しながら、今日の完成トークはね、価値観と周波数ってお話をしていきたいと思います。その前のいつもの私の雑談にお付き合いください。ねとかってみんなにいつも言って、もう悲しかったりかけるように、いつも座っている椅子はね、結構なんていうのかな、太陽が当たって暑いので、今日は結構なんていうの、一晩中、そして朝でもまだ影のそんな椅子にかけてお話ししてるんですが、私ってね毎朝と太陽が出てくる丘の上の写真をね皆さんに出しています。時間帯は変わるんだけれども、でもねそれを見て、結構皆さん綺麗と思ってる人もいれば、少しちょっとグレードを上げて見てもらえるといいなと思う。そのヒントとしては、実はね、なんていうの、季節ごとに太陽が上がる位置っていうのが変わってくわけよね。それは地球の自転っていうのがあるわけじゃない。そうすることによって、どんどん、夏が近づいてくるんだなとか、冬が近づいてくるんだなって言って、私が出す同じ位置、私はいつも同じ位置から写真を撮っているので、その丘の太陽が出てくるサンライズの写真っていうものは、その時ごとに位置っていうか、軸が違うんですね。もちろん高さは時間が変わると高くなっていくじゃない。その高さじゃなくて横の軸なんですよ。これはね少しずつ若干変わってきていて、そこをね思うとやっぱり地球の軸が変わってきてる、動いたりってね、よく皆さんも聞かれると思うんだけど、季節感っていうのが2ヶ月ぐらいちょっとずれてきたなって私はすごく感じているのね。そういうところも踏まえてみると、今月この位置に太陽があるなとか、でそしてまたそれをね冬の時期だとどうなんだろうって、でそこからねちょっと季節感とか太陽の軸っていう、地球軸っていうね、そこもねちょっと見ながらすると楽しめるんじゃないかなと思います。シンプルウェイバイマサミライトに朝太陽の光を浴びるっていうのがあって、太陽の光も浴びたんだけど、暑いのね、本当にちょっと時間が経つと直射なんてね。でそんな中で私は朝の日課って、よくねムンちゃんっていう猫がいる時に、キティちゃんよりもムンちゃんの方がすごくね、ある一定のところによく寝たりとかすることがあったり、キリーちゃんなんか結構たくましい猫ちゃんだったんで、クモの巣なんてあんまり気にしないんだけど、ムンちゃんクモの巣がくっつくのすっごい嫌な子だったのね、嫌いだったのね。だからクモの巣が当たると結構パニックするっていうところで、私は毎朝ムンちゃんのためにクモの巣をね、庭のあたりのクモの巣っていうのを必ず取るっていう作業をしてたのね。そんな作業とかも終えながら、今日もねやっぱりムンちゃんがいた時こんな感じだったなとか思い出していたんです。そんな作業も終えてね、私昨日あたりの、Facebook とかで出したんだけど、昨日はねビーツのジュースを作っていて、でビーツのジュースを作った後のカスとかをね、私は必ず一旦インフューズするのね。インフューズしても結構味が出るんですね、出汁も出ます。そのインフューズっていうのは少しだけ煮立てて、でそれでそのカスはもちろん絞って汁だけをね飲むんだけど、 でそんなインフューズでずっと作り置きをしておいていた生姜とレモンのインフューズのウォーターと、そしてビーツのインフューズウォーターを混ぜて、そしてそこにね半分のレモン酢を入れて今日は飲んだんだけど、まあ、それをね主人にも出していたのね。でそしたら、まあ、もちろん昨日ビーツのジュース飲みたいって言ったのは本人なのに、でビーツカラーなんだけど今日はね、でこれもあのフェイスブックに入れておきますね。でそうするとねそれを見てあの大抵ねあの主人はね一回飲むとっていうのね、まあ、当たり前に言うよねって言って、で2回目って飲んでて、うん、そうねって、奥さんに感謝したらってもう私なんかここで奥さんに感謝したらって言うんだけど、健康にいいとかじゃなくて、そうするとなんだ、いやいつも感謝してるっていうのね、うん、そうねって、こうやってね健康のために、あなたの健康のためにこういうジュースとかを作ってくれる奥さんに感謝しようかって言うと、うん、感謝してるって、あそうありがとう、感謝してるならじゃあ最後まで飲んでねって、まあ、そして結局最後まで飲まなきゃいけないっていう会話にエンディング持っていくんだけど、まあ、そうすることで、まあ、最終的にしっかり飲んでくれるんでありがたいなと思っています。私そういうインフューズウォーターとかいろんなもろもろをね皆さんにあの案内をしているし、で Facebook やってない人たちはインスタでも出したりする時もあるし、でインスタではストーリーでは必ず出しているので、あまさむさん今日これ飲んでるんだなとか、そういうのもね皆さんが一つ参考にして、ちょっとグレードを上げている人たちって、まあ参考にするグレードね、そういう人たちって、あまさみさんこれ飲んでる、私も今日これ飲んでみようとか、そのインスピレーションっていうのをうまく活用している人たちもいるので、私はそれもありかなと思います。さあさて、なんでこんなに長く今日の朝のねルーティンであったり雑談をしているかっていうと、実は意味があるんですね。皆さんも知っての通り、私は朝ゆっくりするっていうのがすごい日課になっていて、でだいたい9時ぐらいまではね基本的に携帯とかその人のメッセージってどうしても急ぎじゃない限り読まないし見ないんですよね。でだからこそもちろん SNS も見ません。これはね多くの成功者が持っているルーティンの一つと一緒で、まあ、その間にいっぱいね自分のためのやる時間っていうのはやってるわけよね。でそうしてそれは、うん、多くのミリオネアの方々とね一緒に仕事をしたりでするときに、出張で行っても私たち出張先で私は通訳をしたりとかすることも多かったんだけど、そうすると大抵みんな9時まで自分のルーティン持ってるんですよ。でどこに行っても崩さないのね。でそれはね皆さんにもね、その何気ないルーティンなんだけどすごい大切だってことを認識してもらいたいなと思って、まあ、私のなんかほのぼのなんだけども、ここに何があるかって言ったら、私は自分の心を落ち着けること、自分が心ゆったりをする、何を感じてるかとか何を考えてるかっていうのをすごく静寂視しているんですね。でこれはね、まあ、私がイベントとかのマスターライフでも語ってきたし、でそしてそのミリオネアの方々は全く同じことをしてるっていうこと。で先日ねなっちゃんとのお話を聞いてね、えなっちゃんとご主人はどうやってそんな風に人生のライフスタイルがそんな5年ぐらいで転化したんですかっていう質問が多かったのね。実際にまさみさんが教えてくれたことをやったって言ってるんですが、何をやったんでしょうかって質問が多くて、で昨日なっちゃんと話をしていてね、なっちゃんこんな質問来たんだけどって、なっちゃん何かあるって聞いたら、うーんやっぱりまあやっぱり素直にまさみさんの言ったことをやったっていうことだったんで、いやじゃあみんなにもう定期的に私のイベントに参加してって言うわっていう話になっちゃったんだけど、まあなので皆さんね、ラジオでもちょっとしたヒントってのは語っていますけれども、もう少し詳しくディテールっていう人はもちろんイベントをね、まあ、いつかの時に参加してみるといいかと思います。さて心をつける部分とか、それが今日の価値観と周波数の話にとっても関連してるってことを皆さん、なんていうのかな、ビハインドに心に留めて聞いていただけたらありがたいなと思ってる話でした。皆さんねこのところって何年もねよく多くの皆さんから聞かれるのが、今まで友達していた人たちが離れていったり、またはなんていうのかな、新しい人と出会ったり、離れていかなくてもなんか疎遠になってきたっていう声をよく聞くんですね。これはね多くの人の中にすごく起こってると思うんです。でこれはある意味なんていうのかな、この 地球の周波数が上がっていった時に、ものすごく人って分類っていうわけじゃないんだけども、同じ周波数とかそういう価値観の人たちっていうのがものすごくつながっていっているわけね。これまではすごく合わせることができた、なんかちょっとこの人の考えちょっと違うんだよなと思っていても、合わせることができたのが、今の時代って合わせることができないっていうよりも、合わせようっていう意識っていうのが結構なくなってきてると思うのね。それは自分がどう何を考えて感じてるかって、でその中にまた成長していく、で例えばこの去年は感じてたのに今年って以前だったらちょっとダメだったなとか合わなくなったなって人と、またさらに疎遠だった人と近づくようになったんですっていう人もいるね。それはお互いに価値観を上げていったり、その中で成長したりっていうところで、またカムバックトゥゲザーみたいなのは出てきたりするんですよ。そのね、価値観と周波数で類は友を呼ぶっていう言葉をね、多くの皆さんは以前からなんていうのかな、一番分かりやすいと思うのね。でそこで価値観って話になった時に、大抵皆さんが収入とかお金ってことで分類分けしたりとかするんだけど、実はそれは違うんですよ。お金持ちであっても、まあそこそこのお金を持ってる人とか、まあお金持ちであって、みんなお金持ちと一緒に遊んでるわけではないんですよね。ただそれはなんていうのかな、裕福層って言ったり、ある層っていう風にレベル分けっていう感じになってくるわけよね。そうなってくると、もちろんある一定のことをするときって、裕福な人たちはやっぱり裕福な人たちと遊ぶことは確かに多いんですよね。なぜなら、やはり彼らがやりたいことに関して、もしかしたらそれなりのお金がかかるものであったりすると、まあそのなんていうのかな、ペイメントについていけない人たちっていうのも中にはいるわけよね。そうするとやっぱり楽しんだりとかするときに、そういった同じ価値観であったり、また同じような収入所得っていう人たちが一緒にっていうのはやっぱり見られる傾向であるんですね。でも彼らが持ってる周波数、考え方、潜在意識であったり、そういうことを今回今日のお話では入れてるわけですよね。でそうすると、お金持ちであっても、ね、収入所得に関わらずね、結構皆さんお話をしたりとか気の合う人と一緒にいるわけよね。なぜなら多くの人たちって実際に自分はこのぐらいの収入あるんですよなんて言わなければ、人間見た限りで普通の格好をしてきて、みんな同じような T シャツ着てくるとわからないわけよね、当たり前に。でうちの近くとかマリブなんか行っても、いや絶対この人お金なさそうな人ですよねっていう日本人が来て行った時に、ああいう人ほど結構お金あんのよねっていうふうに言うんですね。まあ、ちょっとこれ当たり前なんだけど、マリブとかって住んでいたりとか、うちの近くとか山のあたりとかになってくると、スーツでいるっていう雰囲気ではないわけよね。当たり前に環境が環境だし、働き方ってのも違うし、会社を持っていたり投資者であれば別に家にいてのんびりして、いろんななんていうのかな、カジュアルなっていうよりも裕福層のあるライフスタイルがあって、そうするとやっぱり着るものなんて、自分がもう本当にその時心地いいものなんか着てると、多くの人たちが全然知らないでね、その人たちがこんなすごい人たちだったんだみたいなことは結構あるわけです。そうするとね、じゃあ皆さん一定に同じ人間として集められた時に、自分の持ってる周波数とか自分の持ってる価値観で話が合う人、気が合う人、あ、この人同じ価値を持ってるんだなっていう人たちで、同じようなことをね語っていても、例えば自分も家族を大切にしてるんですっていう言葉が出てくるとする、大切にしてるっていう、そのなんていうのかな、言葉にそれぞれのデフィニッション的ななんていうのか、ミーニングっていう意味っていうのはまたそれぞれ違うわけよね。大切の仕方っていうのも違うわけよね。大切にしてますっていう人の中で、すごくとにかくお金とかお小遣いをあげてますって、全く家族との時間のない人もいれば、家族との時間っていうのを優先にしたりとか、それぞれの持ってる価値観っていうのが変わってきてるわけですよね。でそうすると、家族っていう過ごし方とか、家族ってものを対象にしても、それぞれの持ってる価値観や周波数でどんどん分かれていくわけですよね。でもこの時代でものすごい興味深いのは、例えば家族とのあり方であったり、子供とのあり方がいまいちだった人たちも、今改めて心を改めて、自分が本来はこういうことを望んでいたんだなとか、 そういうことを認識することによって家族との在り方が変わっていったり、そして同じような周波数の人たちと集まるってことが可能になったりしてる人もどんどん増えてきてるわけよね。で、今家族の話だけれども、例えば今度はお金や成功の話になってくると、人それぞれの成功の在り方ってのはもちろん違うじゃない。そうするとその人が持ってるデフィニッション的な成功っていうものはどうなのか、心の追求であったり、またはもうお金だけの追求であったり、その彼らが持ってる周波数的な潜在意識の、ね、その周波数でものすごく人が分かれてきてます。そうすると、ね、頭のいい皆さんはなんとなく今察してきたかもしれないけど、その人が持っている周波数によってものすごく人の価値観っていうものが、価値観っていうわけでもないと思うのね。どっちかっていうと value of frequency になってくると思うわけ。周波数の持ってる価値観っていうところに人がすごく分かれてくると思います。それはある意味いつも皆さんに言ってるように Radiant what you think って、あなたが思ってることがどんどん発信されて人が引き寄せられてくるってなってくると、皆さんがどんな思いを持ってどんな心でいるのかっていうところで、ものすごく人の価値観っていうのが変わってきてるわけよね。だからこそものすごい大成功した人も、私のあのイベントに来たりとか、私のラジオを聞いてくれたりっていう人たちもすごくいて、必要なんですかって言った時に、お金を得ることはできたけれども、自分の生き方とか自分の人生っていうのを改めて考えたりする人たちも中にはいっぱいいるわけね。あなたが思ってる心や、または魂の奥の部分の周波数、そういうものをね、皆さんが発している皆さんのエネルギーによって、皆さんのが付き合っていく人々がものすごい分かれていってるって、振り分けられていってるっていうことになります。今ね、この例えば3次元だったり、この現世っていうここにいると、多くの人たちっていうのはやっぱりわからないわけじゃない。この人がどんな思いを持ってるかなんていうことが時にはわからないけども、なんとなく感じることはできるわけじゃない。でも天とかその宇宙とかユニバースから違う次元から見た時には、それが色で表現されたりとか、またもうその人の持ってるエネルギーっていうも感覚で、まあすごく上から見るとね、パズルやコマっていうのが動いていくように、あ、どんどん人々がこういう形でつながっているんだなって、同じようなエネルギーを持ってる人たちがつながっていってるっていうことは、宇宙から見ると、まあ、違う次元から見ると一目瞭然で、すっごい分かりやすいものなんですね。だからこそ皆さんね、どんな思い、どんな周波数を持つっていうところに、もう少しね、いろんな場を通して皆さんが少しずつ分かっていくと、みんなが実際に自分の人生をどう歩みたいかってところにも、そしてどんな人たちとね付き合いたいか、そして今まで仲良かった人たちが疎遠になった場合も、あ、じゃあちょっと先行くねって、またこの人が、まあ、声をかけてっていうわけじゃないよね。この人がね、また周波数も変わり、そしてまあ一緒にまたつながることを祈りながらっていうこともあのスルーしていくのも大切。なぜならそこにスタックして立ち止まっていくわけにはいかないっていうのが今の時代にすごくなっているので、ぜひ皆さんね、一番は自分の心を見つめること、そして自分の周波数っていうものがどういうものなのか、それを感じながらどんどんあの枠を超えて出ていってもらいたいなと思ってます。なぜなら、自分の枠を狭めてその同じ周波数にいて、でそして無理やりその中につながる人たちをね、あの作るっていうこともあるかもしれないんだけど、でもそうした時絶対にいつかひびが入ってくるのね。なぜなら地球全体の周波数が上がっている分ね、あのある一定の周波数によって物が割れたりするっていう現象をね、もしかしたら皆さんどっかで見たことあるかもしれないけれども、ずっと同じ領域でいられるかって言ったら、周波数っていうのはものすごく今日のこの場だけで語ることができないぐらい、ものすごく私たちにおいて、人において、自然において、全ての生き物に、生命において、いろんな意味そして影響を及ぼしているっていうことをね、少しずつ皆さんが感じてもらえたらなっていうふうに思います。 Thank you everyone. それでは Promise me love your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you. Oh, have a beautiful day. それではロサンゼルスのマサミライトでした。